ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんにいろんなことを聞いております。木田さんです、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
松木並みですけど、今年最後の放送ということで、木田さんにとって1年振り返っていかがだったでございましょうか。
そうですね、今年晴れて私、40歳になりまして、
おめでとうございます。
不惑の年に、いろいろ迷うことたくさんありました。
ありがとうございます。
不惑の年に、ね、
いやいやね、まあでもまあね、本当、やっぱコロナの影響がまだまだ残ってた、まあ1年だったかなとは思いますけど、まあそんな中でも一番私印象に残ってるのは、8月にちょうど感染が一旦ちょっと落ち着いたタイミングで、まあタイミングよくできたんですけど、子供たちのためのですね、職業社会活動体験イベントをやったんですよ。
この番組でも紹介しましたけど、はい、すごい反響で、
はい、そうなんですよ。50名の小学生を、まあ限定で募集したらですね、1700名以上、はい、まあこれもほぼ福山市内の子供たちだけで1700名以上応募がありまして、
すごい、
参加倍率34倍というですね、とてつもない数の
応募が、大学よりも、
はい、プレミアチケットになってしまいましてですね、はい、まあ、ほんといろんな方に協力、特に福山市内の地元の企業の方に協力していただいて、子どもたちがその企業の活動体験をして、でその場だけで使える通貨を発行してもらって、でお買い物して帰ってもらうみたいですね。いやまあでも本当にそれだけ応募があったっていうことは、やっぱそれだけ町にそういった子どもたちに体験をさせてくれるような機会がやっぱないんだなっていう、そういう、まあある意味でこう危機感も感じましたし、でも本当構想から準備本番まで半年以上かかったんですけど、でも本当、まあ子供たち本当みんな喜んでくれて、まあ、やってよかったなと思って、
来年もぜひ、
そうですね、ちょっと地元の方にも協力してもらって、
う
ん、
ね、
はい、もう来年
本当大変だったと想像しますよね、このご時世だからね、
企業の強制とか ね、
そうですね、
個人情報がどうとかね
何を体験させるとか ね、
そうだね、
はい、危なくないかとか、
ね、そうですね、
ちょっとぜひその時 RCC 福山放送局も名乗り出ていただいて、
ぜひ、
ね、
まあ、もうぜひラジオ体験 ね、 ラジオとかパーソナリティ体験もしてほしいなと
思いますけどね、まあそういう、ね、来年続けられたらいいですね、
そうですね、ちょっとコロナの状況にもよりますけどね、
はい、というわけで、はい、いよいよ最後でございまして、はい、今回はですね、年末年始にありがちな親の悩みを特集したいと思っております、はい、最初はこちらです。
何があったの成績が下がっていくじゃない、ここはガツンと言うべきなのかしら、それともスルーすべきなのかしら、どうしたらいいの、木田先生教えて。
ありますね、これね、
女優みたいです、
ね、女優みたい今日はこの路線で行かせてい
ただきます、この路線
大根
です、どうですか、いやいや子供の成績が下がって、
そうです、まあなんで下がってるのかっていう分析いると思うんですよね、うん、基本的に成績を下げたくて下げてる子はいないと思うんで、うん、
まあね、
まあ、ただたまにこう親をわざと怒らせたいとか、うん、親を振り向かせたいとか、はい、親を困らせたくて、それでこう勉強をしなくなる子もいるんですけど、それまた全然別のアプローチがいりますよね。そこは成績下がってるってことが本質じゃなくて、うんうん、例えば親子関係の歪みだったりとか、でもね、子供が親に対して納得いってないことがあったり、わだかまりがあるっていうことが、まあ、根本の原因かもしれないので、ね、そこにこうフォーカスしての対応、うんうんうん、親子関係どうしていくのかみたいな、うんうん、まあ、あくまで成績低下は表面的なことなんで、
なるほど、
で、まあ、それとはまた別に、多くの場合、さっき言ったように、こう、下がった理由をまず何なのかっていうことを、ちゃんと情報収集だったり、分析がいるんですよ。これって、学校の先生の力も必要かもしれないし、場合によってはその保護者の方のお友達からの情報の力もいるかもしれないですよね。で、いろいろパターンあると思うんですけど、例えばパターン1としては、まあ、何か悩みがある場合、根底に。例えば、こう、友人関係かもしれないし、部活動とか恋愛のことかもしれない、何か悩みがあってそこをうまく解決できなくて勉強に身が入らなくて成績低下につながってるかもしれないというパターン、でパターン2としては、そもそもこう単元が進んでて勉強自体がわからなくなってきて、もうだんだんこう自信を失ってきたりして成績が下がる、
なるほど、
あるね、これも。
でパターン3はこう悩みとちょっと逆なんですけど、勉強することよりも熱中することが見つかっちゃって、そっちにこう情熱を注いで勉強がおろそかになった、
なるほどなるほど、
ね、これはまあ部活とか恋愛もそうかもしれないし、ゲームとか、ね、スマートフォンもそうかもしれないですね、まあ、他にももちろん探せばいろいろあると思うんですけど、 例えばパターン1の悩んでる場合っていうのは、うん、やっぱりこう悩んでることを無視して、ただただこう成績が落ちたことだけを責めちゃうと、うん、まず今後悩みは親には相談しなくなりますよね。もう親に言っても無駄だと思うので、で悩んでること悩みが何かって分かったら、ぜひやっていただきたいのが、その悩みをまず自分が持ってたらどうアドバイスしてほしいだろうって、自分が子供だったら何て言ってほしいんだろうと、ね、頭ごなしに成績が落ちたことを叱られたいんだろうかとか、ちょっと一旦立ち止まって私考えるのがすごく大事だと思ってて、例えばこれお母さん方も例えば何か悩みがあって、なんか家事がこうおぼつかなかったり家事が手につかなかった時に、その家事ができてないことをですね、仕事から帰ったご主人に責められたらすごく嫌な気持ちがすると思うんですね。
そうですよ。
それよりもまず私の悩み聞いてよみたいな、
本当に今顔が怖くなりました妄想だけで顔が怖くなりました。
そうですよね。それも子供も一緒だと思ってて、だけど往々にしてですね、思春期の悩みって親から見ると、いやそんなん大したことないじゃんとか、くだらないとか、こう思うかもしれないですよ。
なるほど。
でも親御さんもそうであったように、ね、そう、世界の狭い子供たちにとっては、やっぱりそれが全てだと思い込んでる子もあるし、やっぱくだらないってバサって切っちゃうと、信頼関係崩してしまうので、まあ、そこはやっぱりこうちゃんと話を聞いたりすることが大事ですよね。で、パターン2の場合、勉強がついていくのがしんどいっていう場合は、やっぱりそこに対して、ただただなんで成績落ちてるのって言われても、いや子供からしたら知らんがなっていう状態だと思うんですよ。そんなん言ったってわからんのだからしゃあないやんけみたいな。だったらやっぱり家でできるサポートの方法は何があるのかを、やっぱりちゃんとご家族で話をしないといけないと思うんですよ。もちろんご家庭の状況もいろいろあると思うんですけど、例えば場合によっては学習塾の力を借りないといけないかもしれないし、学校の先生の力をお借りしないかもといけないかもしれないし、一旦ご家族の中で子供にその勉強のサポートでできる方法を一旦立ち止まって考えるということが必要だと思うんですね。で、パターン3の場合、夢中になれてることがあるっていう、これは夢中になれてることがあること自体は私個人的には悪いことじゃないと思ってるんですよ。いいことだとも思うんですね。ただとはいえ、やっぱ物には節度もあるしバランスもあるので、その節度やバランスを取るっていうことの大事さを、どうやってまだまだ精神が未熟で社会スキルが乏しい子どもたちに分かってもらうか、理解してもらうかっていうのがすごく大事で、ここはやっぱ子どもによって受け取り方も違うし、親子関係によってどういう言葉が響くのかも違うので、ここはやっぱ真正面からやっぱ親としてやっぱぶつかっていくべきところ、逃げずに向き合っていくべきところだと思うんですね。で、場合によってはルール設定もいるし、親としてどこからどこまでは許可できて、どこからどこまでは制限をかけなきゃいけないのかっていうことをちゃんと子供と話し合いながら向き合っていく。
なるほどね。これ例えばその悩みがあったりとか、成績が、単元がわからないとかっていうのはどうやって引き出していけばいいですか？
これは子ども自身にまずインタビューするのも大事だと思うんですけど、ただそれを子どもが分かってない場合もあったり、言いたくない場合もあると思うので、そこは最初に言ったように、例えば学校の先生にも聞いてみたりとか、あとは結構ね、保護者のお友達とかも結構情報を持ってたりするじゃないですか。
うちの子とこうだからみたいな。
とか、いや、うちの子から聞いたらどうも学校でこうらしいよとか、なんかうちの子にはこうやって言ってるみたいよとか、なんか部活でレギュラーから外されて、すごいなんかこう気持ちが落ち込んでるみたいよとか。
そういうの聞いてね。
そう聞いて情報収集、あ、そうなのかな。で、そこで話をしていく。
なるほど、わかった。はい、よくないのは頭ごなし。
そういうことですよね。
そう、いずれにしろ全部のパターンに共通しているのは、成績のことをただただ責めると、これはね、ドツボにはまります
。私の苦い体験で、三者懇談の帰りにむっちゃ怒られた。教室出て学校出てたら、お前何やってんの。
でもこれ親子関係で話ヒートアップしていくと、もしかしたら子供から、じゃあ父さんさ、じゃあ母さんさ、勉強って何のためにしなきゃいけないのって、勉強して何になるのって言われる可能性あるので、ここは親として理論武装しておかなきゃいけないですよね。特に中学生高校生だと理論で勝たないね、理論で勝たないといけないので、
これから AI がやるじゃん。
ね、だからこれはね、やっぱ子供は勉強するもんだとか言われてもやる気にはならないので、ここはやっぱりね、子供に響く言葉を親としてやっぱりこうちゃんと理論を整えていく必要がありますよね。あ、そっか。
さあ続いて悩み、これもありそうです。こちら、
もうちょっと、もう手伝ってって言ってるでしょ。もうほら、手伝わないならそこ片付けてよ。もう、プンプンだぞ、爆発しそう、木田先生。
任 こんな可愛いお母さんいないと思って、はい、
もうずれ怒った時はツンツンだぞなんて私言ったことありません。
そうですね、
手伝わない子供、片付けられない子供。
そう、私も片付け苦手なんで。あんまりあの偉そうでここで語ってると、あのうちのあの家庭の中であのハレーションが起きそうで、どの面下げてあんた言ってんだっていう、あのうちの妻には、
ね。まあ、でもちょっと年末とか言いそうですよね。
そうですね。
散らかすのは得意よね。ね、
まあ、よく言われてるのは、一般的によく言われてるのは、うん、あのお手伝いを任せるなら結果は気にしない、口は出さないっていう。
え、どういうことどういうこと。
要はここ片付けといてって言われて片付けた時に、うんうんうん、あの自分が思った通り期待通りにいかなかった時に、ちょっとなんでこうなってんのっていう。
わかるよ。
これはおそらくそうなるとやっぱこう手伝いたい気持ちがどんどん失われていくっていう、これあのおそらく世のご主人も一緒なんじゃないかなという。
じゃあその時はもう任せたから
そう任せた以上は
OK にして
OK。 そうで、できたところをちゃんと認めてあげるっていう、できてないところにフォーカスして言葉をかけるんじゃなくて、まあ何でもそうだと思うんですけど、まあね、できてないところにフォーカス当てるんじゃなくて、できてるところにフォーカス当ててあげるというのがまあ大事かなと思いますし、まあ、
夫の立場としてもそれはそうしてほしいな。
あとこれあのお手伝いや片付けに限った話じゃないんですけど、人のモチベーションって面白くて、例えばこう大義名分がしっかり腑に落ちてたら頑張れる人もいるし、目標が見定められたら頑張れる人もいるし、一方でご褒美がもらえたら頑張れる人もいるし、ね、逆に罰を与えられた方が燃える人もいるわけですよ。
そういう人もいる
んだね。罰ゲームがある方が燃えるみたいな、こう人によって全然違うんで、ここをね、こう子供がどういう、そううまくどういうタイプなのかなっていうのを見極めるのも大事かな。
ちょっとね、確か見極めながらか。
うん、あ、でも一番じゃご褒美派だな。これやったら今夜鳥からとかって言われたらめっちゃ頑張る
な。なるほど。
そうですね。
うん、私もご褒美派です、
ね。ですよね。
ご褒美か、みんな欲しがるね。罰です。誰もいませんでしたから。
まあでもあれですよね。手伝ってくれること自体もうすごいことだと思うよ。思春期になって。
そうですね。
家の手伝いをすること自体は。
そうですね。
そこもだからすごい調子よく褒めて。あれですか。
まずあのご自身の子育ての仕方をまず自分で認めてあげるのがいいと思いますね。子育てをあのお手伝いを手伝ってくれる子供に育てた自分に対するまずね、
まずね
まず承
認、よくやった
と、よくいい子に育てると、
そ
う、
悪いことばっかりフォーカスするんじゃなくてね。
そうそう、
そうか、
そう思いますね。さあ一番悩むのがこれじゃないかと思います。年末年始親の悩み最後はこちら。
またゲームやってる。もう何時だと思ってるのよ。もうゲームやめなさい。早く寝なさい。もうプンプン。木田先生。
こうやって怒られても年末年始ぐらいいいじゃんって子供言いますよね。
そうですね。これでも親御さんどうだったんですかね。私は年末年始結構子供じゃ夜更かししてたタイプなんですけど、
したした、
はい。あの小学校5年生の時だと思いますけど、私あの初日の出を見るために、あの寝たら絶対起きれないと思って大晦日に夜通し起きてたんですよ。そしたら朝5時になっても6時になっても、あの太陽上がってこなくって、要はその日1日曇りだったっていうものすごく苦い経験がありますけど、でも年末年始ってどうなんですかね。ゲームやりすぎても少々昼夜逆転しても、私は個人的にまあいいのかなとも思いますけどね。
まあまあね、確かにね。
あのうちの子今小学生2人なんですけど、あのゴールデンウィークとか、それこそ夏休みとか、あの夜更かししたりすることあるんですけど、私子供たち何言ってるかというと、あの少々夜更かししてもいいよって。ただねって、その代わり自己責任だからねって、いいって、あの学校行く日になって朝起きないとか、起きた時に眠いとかだるいとか言ったら絶対許さんけえなと、いいって、自己責任だけなって、朝きちんと起きるっていう前提だったら夜更かししてもいいよって、いいって、自分の欲求で起きてるんだから必ずその後には義務がある、義務が必ず自分にはついてくるんだってことをちゃんと覚えておきなさいと言ったらね、あのうちの子たちはあのちゃんと朝起きますね。あの起こしたら起きますし、もちろん眠そうにはしてるけど、それで別にこう眠いとか、だるいとか、学校行かないとか、
なるほどね、
まあ、そこが私大事なのかな、
なるほどね、
起きててもいいって許可はするって、その代わりあなたねこういう義務が伴うんだからねって、その前提で起きときなさいっていうことを私はちゃんと言います。
まあ、なんかそれ話聞くとなんかちょっと事実への一歩のような気もしますね、そういうふうに言ってもらえるとね。
だから三が日はもうずっと起きてるけど、学校が始まる2日ぐらい前からちょっとずつね、
それでもいいですし、
早く寝ようかなって決める とか、うん、子供自身が、
はい、そういうルールというか、そういうことだね。
そう、どうしても気になるんだったら、あの冬休みに入る前に、うん、あの約束、ね、約束してルールを決めると、うん、あの穏やかな新年が迎えられる
んじゃ
ないかなと。
そうね。
そうね、まあ、まあみんなお母さんも忙しいからカリカリしてるからね、もう目に入っちゃうのよ。掃除したところがまた片付バーって振り上がってるしね。
すいません。ね、世のあのご主人を代表してあの謝罪を心から謝罪します。すいません。
ただあれですね、木田さん、やっぱりその親として一番心配なのは夜更かししているのかどうかもわからなくて、うん、ゲームしているのかどうかもわからなくて、うん、部屋にずっと閉じこもってられると、ちょっと不安になって、
う
ん、心配になってっていうのがあるから、
そうですよね。
まあ、コミュニケーションはやっぱり家にいる時間が長い分、上手に取らないといけないですね。
取らないで、何気ないやっぱコミュニケーションって、これはすごい大事だと思うんですよ。うん、ね、例えばこう何かしてないとか、何かやってない時に、うん、わーって言って、どうなってんのとか言って、ね、部屋から出てきなさいとか、何やってんのじゃなくて、例えばですけど、あのちょっとケーキ買ってきたから食べにおいでとか、
うん、
焼きもあるよ、
そうそうそう、
行く行く、ね、
ちょっとこういう風にしてるからちょっと出てこないとか、一緒に食べないとか、今面白いテレビ番組やってるからとかね、あの一緒にテレビ見ないとか、うそういうこう
たわいない、
その方が私は大事だと思います
、ね。
まあ、あの今日の結論は、はい、頭ごなしはダメ。
本当
そうですね。
イライラしてもちょっとね、一呼吸置いてから言葉を考えましょうね。はい、はいはい、頑張ります。
ぜひ。さあ、そして木田さんは今 YouTube チャンネルでですね、発達障害をテーマにしたチャンネルをやってらっしゃいました。テーマがね、いろいろね、恋愛からね、はい、いろいろありますね。
いろいろ、はい、テーマ考え。
これはなんか立ち上げたきっかけってあるんですか？
そうですね。あの今、発達障害お悩み相談室っていうですね、YouTube チャンネルをですね、新しく作ったんですけど、あの今、発達障害って診断を受ける子どもたちはもう本当に増えてきまして、福山市でも特別支援学級に在籍している児童生徒がここ10年で約3倍になってるんですよ。
10年で
約3倍、もうどんどん少子化で子どもの数自体はどんどん減ってるのに、ここ10年で約3倍で、やっぱそれだけやっぱ困り感を感じている子どもたちって多いし、当然その後ろには保護者の方々も悩んでてっていうこと でまた大人になって初めて診断を受けた方々も結構いらっしゃって、いや職場のこととか人間関係、それこそ恋愛のこととか、と親とのこととか、いろんなこと悩んでる方々のご相談をすごくお受けする機会が多くて、でそういった悩んでる方々がですね、まあ、少しでも楽になってもらえたりとか、うん、なんか少しでも前向きにこう日々を過ごしてもらえたらなって思いでですね、始めさせていただきました。
これ相談とかも受け付けてらっしゃる
んですか？そうですね、あの個人の、あのアカウントでからこうなんかこうご連絡いただいて、こういうこと悩んでるからちょっと動画で答えてくださいみたいなことでこう動画でこう答えさせていただいてます。
いろんな相談に答えてもらえるので、これ検索は、
あの発達障害お悩み相談室ってあの打っていただくか、多分私の名前を検索、橋田康平ってひらがなで検索していただいても出てくるんじゃないかな。
出てくると思いますので。本当にね、多岐にわたってるんで、職場のことから恋愛のことから、はい、いじめ受けやすいかどうかとかね。
今40本近く動画は上げさせていただいて
ますけど、ね、恋愛のことも先生が、
そうこの間ね、そう今恋愛は
傷つく、
うん、全然恋愛マスターでも何でもないですからね。
やっぱ発達障害と恋愛っても関係ある。
そうです。なんかね、恋人のなんか言葉に、発達障害の診断受けてる恋人の言葉で傷つくんだけどどうしたらいいですかみたいなのをこの間ご質問をお受けしました。この間ご質問をお受けしましたね。
非常にディテールが細かいので、ね、はい、皆さん見ていただきたいと思います。ぜひぜひ。そして、サークル探検会が、
はい、
明日？
明日14時。はい、明日14時から学校説明会とセットで。
セットで。はい、これもう申し込みなしで行っていいんですか？
あ、できれば、今日18時までは電話つながりますので、東林館高校の本校まで必ずお申し込みをいただいて、電話で大丈夫ですんで。
で、サークルいろんなものが体験できる。
そうですね。運動サークルとか、うん、テーブルゲームサークルとか、ルービックキューブサークルとか、うん、そこは選んでいただいて。
う
ん、これ、学校説明会はその後であるんですか？
学校説明会がまずあって、その後サークル体験会なんですけど、う
ん
うん、どちらかだけでもご参加可能ですので、
できるんで、
あと若干席がまだ若干残ってますので、ぜひお早めに。
東林館高等学校をお申し込みいただきたいと思います。はい、私たちはモルック。
それこそ運動サークルで、まあ、明日はやらないですけど、モルックやってますので。
来年、モルックをやって、広島から全日本選手を出そうというのが私たちの目標なので、はい、もう東林館高等学校でやってるってこの間、
はい、そうです
メールいただいたんで、
はい、うちの校長がぜひ、はい、お二人にレクチャーしたいから待ってるって伝えてくれって言ってました。
校長が指導してらっしゃる。
校長が指導してますんで
行かなきゃ、
ぜひ、はい、
来年行きます、まあ、よろしくお願いします。
ぜひお願いいたします、
はい、
今年も一年ありがとうございました。
こちらこそもうぜひ皆さん良いお年をお迎えくださいませ。
木田さんも良いお年を。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長木田康平さんでした。